武者の覚え、戦国越中の覇者、佐々成政。このコーナーでは越中を代表する戦国武将の実像に迫った北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え、戦国越中の覇者佐々成政から紹介します。悲劇的な最後から悲運の知将と呼ばれる佐々成政。しかし豊臣秀吉の書状の中に成政を武者の覚え、武士の鏡と称える一文がありました。越中に入国するまでの活躍、富山城主としての評価、激動の時代を生き抜いた成政の生涯を新しい視点を交え紹介しています。巻3、本能寺の変の衝撃。2、信長弔う湿地回復戦。金税出し、平和に尽力。成政なりの亡き主君への弔いだったのかもしれない。上杉軍の猛攻で奪われた信長の領土を取り戻すべく試みた反撃。信長は天正10年1582年6月2日本能寺で討たれる。成政はその信長から越中国守を任されていた。本能寺の変の余波も冷めやらぬ6月24日、成政は現在の富山市本郷村へ金税を与える。乱暴狼藉、放火、無理難題を申し付けることを禁じたものだ。時は戦国の世、争いに乗じて略奪などを働く者がいたことは言うまでもない。もしそのような輩が村に来れば、成政の金税を振りかざして追い払うのだ。翌日に成政は全く同じ内容の金税を蓮華寺へも渡す。村に限らず寺もあらぬ被害から逃れるため、この種の金税をしきりに領主へ求めていた。当時の蓮華寺は現在の富山市長沢に立ち、本郷村ともども越中西部にあることから、戦火の恐れが神通川伊勢のエリアにも及びつつあったとわかる。立て続けに出された2点の金税からは、地域の平和を保つために力を尽くす統治者としての成政の顔がうかがえよう。中央の動きに目を移すと、中国大返しをやってのけた羽柴秀吉、後の豊臣秀吉が6月13日に山崎の戦いで明智光秀を破り、主君の仇討ちを果たす。27日には秀吉、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興という4人の 織田家宿老によって信長の後継者を定める清須会議が行われた。その場で勝家と結ぶ信長三男信孝ではなく、秀吉の雄信長嫡孫三法師が新たな家督に決まる。ただし、未だ3歳と幼い三法師が成人するまでは、信孝と信長次男信勝が貢献することで折り合った。ところが10月15日に現在の京都市北区大徳寺で執り行われた信長の葬儀を秀吉が牛耳ったため、勝家たちの猛反発を招く。勝家や信孝らは葬儀に参列せず、サボタージュを決め込んだのだ。こうして信長亡き後の織田家中の主導権をめぐって、早くも秀吉と勝家は一触即発の中に陥ったのである。もちろん成政の姿は清須会議にも信長の葬儀にもなかった。7月に入ると上杉軍の主力が現在の長野県信濃へ向けられる。これを見て成政は湿地を回復すべく反撃に転じた。9月4日までに現在の富山市小出城や魚津城を攻めており、常願寺川伊東まで盛り返したことがわかる。失っていた本拠富山城もすでに手中へ収めたと考えてよい。さらに翌年の2月上旬、越中境の敵を打ち破り、現在の新潟県糸魚川市落ち水まで進んでいる。しかし成政が越後へ赴いていた隙をつき、上杉方は富山の城下へ火を放ち、現在の富山市太田に新しく築かれていた砦を落とす。越中東部を主な舞台に、成政と景勝の攻防は激しさを増すばかりだった。なお戦果を被った富山だが、この頃までに外町と呼ばれる城下町が生まれている。資料では確認できないが、外町と対になる内町もおそらくできていたことが推測されよう。争いに明け暮れていた成政が一から町づくりを行った可能性は低い。しかし富山城を自らの本拠に据えた理由の一つが、かかる城下町の存在にあったことは確かだろう。この時間は北日本新聞社発行、富山市郷土博物館主任学芸員萩原大輔著、武者の覚え戦国越中の覇者佐々成政から紹介しました。お相手は天谷光でした。